次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
なるほどね。
マスター、ネットで浜松町の地図なんか見てどうしたんですか？
いやね、ほら、僕の父が30年前にこのお店を始めた頃はそうでもなかったんだけど、よくよく見たら今この浜松町界隈って都内有数のラーメン激戦区なんだなって思ったんだよね。
確かに浜松町ってラーメン屋さんのタイプもバラバラで、全国展開するお店から個人経営のお店もあるし、あ、それにつけ麺のお店も結構ありますよね。
いや、そうなんだよ。それにラーメンって他の食べ物にはない、なんていうか独特の文化があるよね。
はい、何のお店かわからなくても、お客さん同士が肩をすくめて黙って食べていたら、そこはラーメン屋さんって海外の観光ガイドブックに書いてあるらしいですよ。それに茹でた麺をかっこよく湯切りしたり、私たちにとって学びがありそうですね。
うん、だから今夜はラーメンの可能性とはと題して、モノマネ芸人で鬼そば藤屋の店主ヘイタクちゃんと、ラーメン業界のデザイナー兼イラストレーターの青木健さんをお迎えするんだよ。
ヘイタクちゃん、私爆笑レッドカーペットで顎モノマネ見てましたよ。ラーメン屋さんも経営されてたんですね。あ、マスター、あそこ。
お、二人ともお見えになりましたね。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週はお客様にお笑い芸人で鬼そば藤屋店主のヘイタクちゃんと、デザイナーイラストレーターの青木健さんをお迎えしました。ヘイタクちゃんさん、青木さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。ではヘイタクちゃんのプロフィールです。顎モノマネを引っ提げてエンタの神様など数々のネタ番組に出演した後、ラーメンの鬼佐野実さんに弟子入りされました。2012年には独立し、渋谷に鬼そば藤屋をオープン。これまで大つけ麺博2016ラーメン部門優勝、2019年にはニューヨークラーメンコンテストで優勝など、コンテストでも高く評価されています。
はい、というわけでヘイタクちゃんさん、どうぞよろしくお願いします。
どうも吉田照美です。よろしくお願いします、ね、もう政治が悪いよ。もう本当政治が悪い、悪すぎる政治が。何なんだこの政治は。
文化放送だからね。さすがですね、
ここ最近の吉田照美さん。
あ、ちょっと違ってきてですね、
はい、ちょっとすぐあの政治に怒るんで、
はい、ちょっとね怒りっぽくなってますからね、照美さんね、最近ね。あのヘイタクちゃんさんはまず、はい、すいません、まず何てお呼びすればいいですかね。
あ、ヘイタクさんで大丈夫です。ヘイタクで、ヘイタクちゃんで、もう今ヘイタクです、みんなに。
ヘイタク、じゃあヘイタクちゃんで、はい、あのヘイタクちゃんは僕も、はい、あのお名前実はあのいろんなとこで聞いたことがいっぱいあって、はい、あ、はい、あ、でさっきの吉田照美さんとか、まあいろんなモノマネですよね。
そうです、そうです、
とかを中心にした芸人さんで、あ、ねうん、あ、今日なんかもさらに持ってきてくれました。
どうも、春風亭昇太です。いや、やっと商店からいらないやつがいなくなりましたね。それじゃダメじゃん。
これですね、これ今ねラジオ聞いてる人分かんないと思うんですけど、わざわざ春風亭昇太の何て言うんですか、顔をね、
顔真似をしなが
ら、顔の紙に書いてそれをちゃんと持ってきてね、口の部分だけ開いてそこで喋ってくれてるっていう、
なるべく声に似てもやつでね、
全くラジオで伝わらない、
伝わらない。
今ネタをやってくれてるんですけど、で実はとはいえ、はい、このヘイタクちゃんさんが、はい、今日ちゃんと来ていただいた理由があって、はい、2012年に渋谷で鬼そば藤屋をオープンされて、はい、今もこのラーメン屋のオーナーだから、お笑い芸人やりつつも、はい、ラーメン屋の まあ、オーナーを10年間やられてるわけですよね。
そうですね。
で、はい、これさっき僕も調べたんですけど、はい、この平たくちゃんさんのお店鬼そば藤屋って、はい、渋谷の超一等地にあって、
はいはい、
しかもビルの5階なんですよね。
そうなんですよ。
だから超激戦区で、しかも当然ラーメン屋っていうのは1階地上階が有利なんだけど、はい、そこで5階で、
はい、
でも10年間、
はい、
ずっと経営されてるって、だってものすごい多分競争激しいじゃないですか、
はい、
そしてその後もなんかね、はい、あのつけ麺博2016ラーメン部門優勝とか、はい、ニューヨークラーメンコンテスト優勝とか、
はい、
本当ガチですね。
そうなんですよ。ちょっとあのニューヨークまで行ってね、あのちょっとかましてきましたもん本当に。この野郎と思って、ね、
じゃあというわけで、じゃあぜひ今日はいろいろラーメンの話を、は
い、
う
ん、すいませんいろいろと、
ね、お笑い芸人は離れて
あ、そうですね、はい、ちょっとね余計な話しちゃいました、
はい、全然お笑い芸人の話ぜひお願いしたいんですけど、はい、はい、
では青木さんのプロフィールご紹介します。青木さんはラーメン業界を専門に活動するデザイナー、イラストレーター、漫画家、エッセイストです。これまで国内外に数十店舗を展開するラーメンなぎグループ、ミシュランガイド一つ星のラーメン店、ジャパニーズそばヌードル、ツタなど数々のラーメン店のロゴデザインを手掛けられました。2017年、2018年には東京で最も美味しいラーメンを決める東京ラーメンオブザイヤーの審査員を担当。1月には公文社から新刊、教養としてのラーメン、ジャンル、お店の系譜、進化、ビジネス、50の麺論が発売されました。
はい、というわけで青木さんどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ま、今回ね、あの、はい、平たくちゃんは芸人なんだけど実際にラーメン店をもう渋谷で10年経営してきたっていう方なんですけど、青木さんの方はむしろ、ま、いろんな意味で本当にラーメンの、まあ、ご専門家というか評論家で、
はい、
でもあれですよね、他にも漫画家をされてたり、実はエッセイストとかイラストレーターとかいろんなことをされてて、
はい、
そしてなんで今こんなにこうラーメン評論みたいなところに力を入れられてるんですか？
僕もよくわからないうちにこうなってたんですけども、はい、元々は本当にイラストレーターだけをやってたんですね、
はい、
で、そのうちにこう、まあ、あるきっかけがあって、まあ、知り合いがラーメン店をオープンすると、うん、で僕が何かしてあげられることは何かなと思って、であデザインしかないと思ってロゴをプレゼントしてあげたんですね。でそれがナギっていうお店だったんですよ。
あこの有名なね、
はいはいはい、煮干しラーメンで有名な。
実はね、先ほどねこの浜カフェ始まる前に青木さんからね、僕と田上ちゃん見せてもらったんですけど、本当にいろんな有名なラーメン店のロゴを実は青木さんがデザインされてるんですよね。
そうですね、僕が作って大きくなってった方もいますし、まあ、元々大繁盛店の方が依頼してくれたりとか、そういうこともあります。
うん、はい、そして今やね、東京で最も美味しいラーメンを受け入れる東京ラーメンオブザイヤーの審査員を務められたりとか、
はい、
なんかもうラーメンの専門家としてある意味こうもう名を上げてるとか身を立てられてるっていう感じになってきてるわけですね。
そうですね、まあ、デザインとかイラストとか漫画とかこれ全部ラーメンのことでやってるんですよ。
は
い、だから全然関係ない漫画とかエッセイを書いてるわけじゃなくて、全てラーメンでやってるんですね。
全てラーメンでやってる。
そうです。で僕もそれ専門にするつもりはなかったんですけど、もともと好きなので好きなことをお仕事させていただいてるんで、もう全然それは嬉しい話なんですよ。
ちなみに青木さんクラスになると、はい、どのくらいの頻度でラーメンって食べられるものですか？
青木さんクラスといってもですね、僕の周りにはすごい人たちがいっぱいいるので、
やっぱ猛者がいるんですよ、ラーメン界の。
いっぱいいるんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちなみに僕の場合は、まあ、1年で慣らすと1日1杯程度になる感じ。
やっぱすごいですね。
いやいや、僕の倍3倍とか食べる人がいるんで。
やっぱそういう世界なんですね。
世界ですね。
平たくちゃんは青木さんの名前をご存知だ
った？あ、もう知ってます。もう青木さんのもうフェイスブック毎日見てるんで。
そんなことない。やっぱそんななんだ。
本の中にも書いてます、頑固ラーメン の, 親父の話が素晴らしい内容のやつがあるんですよね。
それはあれですね、今回青木さんが出されたこの教養としてのラーメンという本にそういう逸話があるんですね。
は
い、
そう、スマホをねこう見ながらラーメン食べてる人いたら、うん、まあね、子供生まれてきた時にね、教育する時にちょっとそれはねみたいな感じでなんかニコニコしながら、お寿司だったらねって言ってね、いいんだよみたいな感じとか、なんかねそういう
の、うん、君やそういうのはダメだよって言うんじゃなくて、うん、そういうのはいけないっていうことをあなたがお父さんになった時に子供にそうやって教えなきゃいけない人になるんだよって、だからそういうことはやっちゃいけないよって。
すごいいい話じゃないですか。
そう料理を作ってくれた人に対して失礼になるから、 ていうことをこう切々とこう、でも決してこう怖い感じじゃなくて、
なるほど、
温かく教えてて、でその言われた若い子も、あすいませんっつって、なんかほんわかした空気になったんですよ。
まるで寅さんなんですよね。
なるほど。
青木さんのね、記事なんかね、書いてることってなんかね、寅さんのテーマがいつも流れてるんですよ。
な
んか、ね、
なるほど、
なんか僕だから青木さんがトラさんってイメージなんですよね、なんかね、
ラーメン界のトラさん、
ラーメン界の厚み清志、
厚み清志、
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
ここからはお二人とラーメンの可能性とはというテーマでお送りしていきたいというふうに思っております。今週はですね、人気のラーメン店というテーマで、ラーメンってなんかもうめちゃめちゃ競争激しいじゃないですか。でこういう中で、ラーメン店に生き残れるラーメン店というのは、多分きっとビジネスとかいろんな仕事とかを考える上でも示唆があるんじゃないかなと思うんですが、まず青木さんにお伺いしたいんですけど、
はい、
いろんなラーメン店ご存知だと思うんですけど、人気ラーメン店に欠かせない要素って青木さんから見ると何なんでしょうか。
まあ味が美味しいとか、はい、接客がこういいとかっていうのはあると思うんですけど、僕は2つあると思ってて、コンセプトがしっかりしてることと人の力ですね。
人の力、
はい、この2つは僕は大事だなと思ってて、例えばコンセプトっていうのは、僕が出したいのはこういうお店だから、じゃあ住宅街で出そう、で住宅街で出すんだったらお子さんも来るだろうから、あのちっちゃい椅子とか、あの器とかスプーンとかも用意しとこうとか、まあ、そういうふうにこうどんどんどんどんこうやることが決まっていくと思うんですよね。学生街だったら安くてボリュームがあって、で学割なんかもあったりなんかするとやっぱり嬉しいじゃないですか、そういうなんかこうお客さん、どういうお客さんを楽しませたいのかみたいなのがないとずれちゃうっていうか、
いわゆる、まあ、あのカタカナ言葉でいくとマーケティングですよね。
そうですね、
ちゃんと狙ってるお客さんを理解して、そのお客さんに合ったラーメンを出して店作りをやるっていう、それがなんかうまくいくラーメンはやっぱりそこが違う、ちゃんとしてるんだっていう、
じゃないと誰に向けて作ってるのか分かんないラーメンになってしまう気がするですね。
ヘイタクちゃんはどうですか、逆に今の青木さんの話聞いて、やっぱりコンセプトが大事なんだっていう。
ね、僕は食べたことないこんな高級食材とか、あなんか聞いたことあるけどすごいなっていう、例えばこの前やったの松坂牛の背脂塩ラーメンとか出した、
松坂牛の背脂塩ラーメン、
はい、だからもうすごいお客さんがこんなん食べれると思わなかったよって言って結構笑いながら帰ってったりとかして、
ちなみにおいくら、
それはね、900円で出しました、
はい、安い、
はい、そのメニューと変わらないじゃないですか。
そう、なんとかしてね、やるんですよ、なんとかして出会わせたいんですよね、そういう奇跡に。で、あの一曲一曲あのフォークミュージシャンだと思ってるんで、歌だと思ってるんですよ僕。
ラーメンは歌であると、
僕の中では全部作詞作曲があるんですよ。で、あとはあれですね、あの従業員のまかないが勝負だと思って、毎日試合だと思ってますね。
でもそれってやっぱりコンセプトっていう意味でいくと、やっぱり渋谷の一等地ってものすごい競争激しいし、5階なんて普通の人来てくれないわけだから、やっぱり何かやっぱりそういう特別な受けるというか、まあ、あこれなら食べてみたいと思われるような、ある意味仕掛けというかマーケティングですよね。
そうですね、あとは写真映え、インスタとか自分のやつがどういう風に撮られて毎日感想言われてるのを毎日見て、あなるほどそうかっていうので、時代時代に合わせて変えてってますね。少しずつ少しずつ、やっぱタレント業と一緒ですね。なんていうか、タレントさんも多分1年1年ずっと売れてる人って変えてるんですよ、ものすごい変えてるんですよね。
なるほど、
頭叩かれてなかったのに叩かれ、いじられるようになったりとか、だから自分のラーメンとかもちょっとずつちょっと濃いものを出してったり、醤油に力入れてったりとか、これはほんの少しずつずらしていくんですね、コンセプト。毎回1年に1回自分のラーメンをぶっ壊してます、だから僕は。
すごいですね、
はい、
どうですか青木さん、今タクちゃんの話聞いて、
ラーメン屋さんってやっぱりそういうところの努力というか、見えないのがすごくこうあるんで、工夫されてるんですね。で、これは昔から言われてるんですけど、荻窪にあるハルキ屋さん、
あ 私実は住まいが荻窪でございます、はい、
素晴らしい。
ハルキアは全然違いますよね、昔と実は、
うん、そうですね、
味が。
そうなんです、そうなんです、はい、ただずっと通ってるとちょっとずつ変わっていくので、はいはい、その差が分からないんですけど、
分かります。
昔と比べると違いますよね。
僕ねだから、はい、学生時代に食べたんですよ、はい、でまあ本当に20年の時を経て、はい、たまたま今荻窪に住むようになってからまた行き出したら、うん、全然違う、う
ん、そうなん
です、ね、今のが全然美味しい。
でハルキアさんのそういう姿勢をハルキア理論って名付けた方がいるんですよ、
う
ん、もう亡くなっちゃったラーメン評論家の竹内さんって方が、はい、ハルキア理論って名前をつけたんですけど、あそこってすごい古い時代から戦後からやってて、はい、で食料事情がどんどん良くなっていくじゃないですか、
はいはいはい、
日本もいいものを食べるようになったりとかして、うん、でそんな中で舌が肥えていくのに同じことをやってたら古くなっていっちゃう。でちょっとずつちょっとずつ変えていくとおたこはいつも変わらずに美味しいねって言われる。
すごい。
実は変えてるっていう。
で僕みたいに20年越しでたまたま来た人間なんかだと違いが分かるけど、
ね、うん、確かに
毎週通ってる人には分からない。
多分分からないんじゃないかなと思うんです
よ、ね、面白いな。
そうなんですよね。なんかお持ち帰りとかなかったですもんね。
なんか
ね、ちゃんとビジネスしてんですよ、ハルキアさん。なんかちょっとずつあれこんな商品化してくんだとかって。じゃあちょっとすごいそれ見て、すみません、うん、パクってますね。すごく研究してます。ハルキアめっちゃ研究してますね。
でもヘイタクちゃんの場合は、はい、その同じメニューなんだけどちょっと変えてんのか。でもちょっと話聞いてるとそれよりは新しいメニューを提案してる感じですよね。
そうです、少しずつ。でも軸はブレないように、うん、軸ブレると例えばお笑いで軸ブラすと受けなくなるんで、まあ鬼そばらしさをとにかく持つように、自分らしさを持つようにして、あ、これは自分っぽい味になったなっていう感じにしてますね。
あ、もうだからその鬼そばのこれはだ、うん、なんかこういう揺るがないものあるわけですね、
うん、やりそうっていうもので基本やるようにしてるんです僕は。
あともう一つ、青木さんが2つあるとおっしゃった、
はい、
1つはコンセプト今の話ですね、うん、もう一つ人の力、これはどういうことなんでしょうか。
これはですね、例えばありがとうございましたって声かかるじゃないですか最後に。その時に何か作業をしながらありがとうございましたっていうのと、そのお客さんの背中に向かって顔を向けて ありがとうございましたっていうのって、お客さん多分分かるんですよ、ちゃんと背中でも。そういうのの積み重ねって多分大きいんじゃないかなと思って。
なるほど。あ、分かります。
分かりますよね。
店出てガラガラって開けた瞬間に背中からあざしゃーって言われると、はいはいはい、気持ちよくなるんですよね。
そうですよね。だからそういうところに人間力みたいなのって出てくるので、例えば僕があのあるラーメン屋さんに行って、
はい、
で待ってるわけですよね、
うん、
で隣のお客さんにラーメン来たなーって言うと、ちょっとチラッと見たりするじゃないですか、
はいはいはい、
見たなーみたいな時に、そこのお店のおばちゃんが、お兄さん醤油だよね、もうちょっと待ってね、
あ、わかる
って言うんですよ。
わかるわかるわかるわかる。
そうするとなんか、あ、待ってる気持ちを察してくれたのかなみたいな。
一言ね。
そうなんですよ。
もうちょっと待ってねって言われるだけで、うん、はいっていう。
そうなんですよ。
わかりますねそれ、
はいはいはい。
どうですか、タクちゃんの今の話は。結構そういう、僕も確かにラーメンって競争激しいから、うん、大外れっていうラーメン屋がすごい昔と比べると僕減ってきてると思うんですよ、うん、そう考えるとやっぱりその接客とか、
そうですね、
そのお店に入ってから待って食べて満足して出ていくまでの一円の、まあよくカタカナで言うとユーザーエクスペリエンスって最近よく言いますけど、はいはい、いわゆる顧客体験、うん、そのものが勝負になってきてる気がしてて、
そうですね、
それが今なんか青木さんがおっしゃってくださったことかなって思うんですけど、
だからちょっと、
はい、
辛いラーメンってなったりとかしたら、必ずおしぼりもう一個出すようにって、で、まあ、だからおしぼりいっぱいストックしといてるっていうね。
あ、なんかそういうことやってるんですね。
そのおばちゃんの待っててねっていうのすごい僕も好きで、
うん、
おばちゃんなかなかバイト来てもらえないなと思ってて、じゃあせめて何やろうかな、じゃあもうおしぼりをとにかくいっぱい出そうみたいな、なんか口拭いて、ちょっと油強いラーメンだったらまたさらにおしぼり渡してとかやって、で結構喜んでる人もいるから、
たぶん女性客の方がきっとそういうの気にするよね。
そうですね、確かに口周り、特に最近マスクもしますし、なんか口周り油ベタベタしてたらとかいうのがあるので、そういうふうにこうケアしてくださるのはすごいありがたいですよね。
女性だと紙エプロンあるじゃないですか、
はい、
あれを出す店って結構あるんですけど、
うん、
ある店が、必ず紙エプロンお使いになりますかって聞くんですよ、
はい、
で、まあ、置いとけば済むかなと思ってちょっと聞いたことがあるんですけど、そしたらそれをやっちゃうと食券で買ってただ食べて出てってしまうから、 お客さんとの接点がなくなるから、だからわざわざそれを聞いてるんですって。
なるほど。
お使いになりますか、
そうか、
いいですとかもらえますっていう、そのやり取りが一瞬あるだけでもやっぱコミュニケーションになるから、面倒だけど毎回聞いてるって言ってました。
深いね。
逆なんですね。面白い。
あと青木さんにお伺いしたいのは、特に例えば今結構普遍的な話を伺ったと思うんですけど、はい、特に最近の、うん、まあ、ラーメン界のトレンドというか注目ポイントで、うん、こういうお店っていうのが結構人気があるよとか、これから人気が出るんじゃないかっていう特徴とか傾向ってありますか？
まあ、ちょっと出てきてるのが、あのもちもちの麺なんですよ。もち麦っていうものを使った麺にちょっと今注目が集まってる。あとは、貝の出汁ですね。
貝の出汁。
貝の出汁が、まあ、まあ前々からあったんですけど、もういよいよ本格的にあの一つの主流になりつつある感じ。
タクちゃんの目が見開いてますけど。
いやなるほどなと。
貝の出汁らしいです。
あ、そうな、もうすぐもちもちの麺頼もう。
大変だ。それは何でなんですか、もちもちと貝が今来てるのは。
いや、多分もち麦を使った麺っていうのは噛むっていう、まあ、腰ですよね、
はいはい、
でそれがやっぱり満足感につながるんですよ、咀嚼多い方が。
なるほど。
うん、だあの単に出汁の味だけじゃなくて、その噛む回数も変わってくるから、それがあるのかなと思うんですけど、ね、
確かに普通最近だと細麺って、はい、もう正直飲み込むぐらいの勢いで食べちゃうじゃないですか、はい、むしろ今はもっとコシがあって噛むっていうところに我々求めてる可能性があるっていう。
そうですね、まあ、それもあのトレンドで変わるかもしれないですけども、うん、うん、一応そういう兆しはあるですね。
なるほど、はい、たくちゃんどうですか今の話は。
いやもうまさにだ。でも渋谷にいるとね、なんかやっぱ楽しいっていうのが、うん、なんかみんな経験したいみたいで。
なるほど。
だから鴨と牛と豚と鶏肉の4種類が入った四天王塩ラーメンとかっていうと、
鴨と牛と豚と鶏肉が上に乗って
る
んですか、は
い、全部乗ってるっていう四天王ラーメンとかっていうと、子供とかが、あと高校生とかが、あ、じゃあ私これこれ四天王って入りすぎじゃないってなんかそれなんかあの食いつきいいですね。
でも確かにあの渋谷でやってるとやっぱり大学生とか高校生とか、はい、あとまあ合コンとか飲み会帰りみたいな、はいはいはいはい、そういう人たちだから、はい、やっぱりちょっとそういう話題になるような、
そうなんです、
ね、面白いものがあった方がいいわけですね。で
結構そういう面白いっていうのにお金払うんですよね。なんか若い人お金持ってるんですよ。
いやでも今の若い人って本当にラーメンにそのぐらい払うようになりましたよね。
いやそうなんですよ、若い人が、
若い人の方がラーメンに1500円ぐらい払う、う
ん、あの昔の時代を知らないんで、うん、古き良き庶民の味みたいなものを知らないんで、もうこだわってるっていうか、こういろいろ手が込んだラーメンも最初から見てきてる世代なので。
なるほど。
その辺のなんか偏見がないんですよね。
そうか、逆に言うとこれからラーメンってもっと可能性すごいあるっていうことですね。
そうですよね。
青木さん、ヘイタクちゃん、ありがとうございました。いやー、タガエビちゃん、お二人のラーメントークめちゃめちゃ面白かったね。
はい、特に人気のラーメン店ってコンセプトだったり接客だったり、あとは少しずつ味を変えてより良くしていくというところだったりっていうのにこだわっていて、本当にいろんなことが大事なんだなと思いました。
いやー、なんかお二人の話を聞いてるとラーメンのお話というよりいいビジネスとはっていう、なんかこうビジネスの真髄を聞いてるような話、なんか感じがしたよね、
はい、
ものすごい示唆がある話だったよね、
はい、で来週もお二人にご来店いただくみたいですけど、どんなお話するんですか。
いやほら、今回は人気のあるラーメン店とはっていうお話が中心だったから、来週はラーメン業界の今後や可能性っていうもっと大きな話についてお話を伺おうと思ってるんだよね。
確かにラーメンの今後気になります。次回も期待してます。それではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様。
新 しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。ラーメンの可能性とはというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで本日お越しの青木健さんが書かれた一冊を紹介します。教養としてのラーメン、ジャンル、お店の系譜、進化、ビジネス、50の麺論が公文社から発売中です。ぜひご覧ください。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が76万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、ラーメンの可能性とは。出演はお客様、鬼そば藤屋店主ヘイタクちゃん、デザイナーイラストレーター青木健、見習い店員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。